稲川議会だより平成30年2018年8月1日第168号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール渡瀬です。この号の主な内容は2ページ議案審議、中小企業等の設備投資に固定資産税の特例措置、4ページ委員会の活動報告、6ページ一般質問、8人が長の考えを問う、11ページ追跡調査隊オウレンジャーなど順を追ってご紹介します。2ページ3ページ議案審議、中小企業等の設備投資に固定資産税の特例措置ほか、第390回6月定例会、第390回6月定例会を6月8日から6月22日まで15日間開会し、専決処分3件、条例制定1件、条例改正5件、規約変更1件、動産購入1件を審議し、いずれも全会一致で原案の通り同意可決した。このほか、請願1件を採択、4件を不採択とした。一般質問は8人の議員が行った。専決処分3件あります。一口メモ。専決処分とは、条例や予算など、時間的に議会の開会を待てない緊急の場合に、町長が議会に代わって決定することです。内容。1、徴税条例等の一部を改正。2、都市計画税条例の一部を改正。3、国民健康保険税条例の一部を改正。条例制定1件、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例。内容、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、本条例を制定。条例改正5件。1、徴税条例の一部改正。内容、地方税法の一部改正に伴い、生産性向上特別措置法が公布されたことにより、中小企業等の一定の設備投資について、固定資産税の特例措置を創設するため、本条例の一部を改正する。4ページに関連記事があります。2、福祉医療費の助成に関する条例の一部改正。内容、福祉医療費の助成要件である市町村民税所得割の算定に変更があったため、本条例の一部を改正する。3、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。内容、放課後児童支援員の資格要件を拡大し、明確にするため、本条例の一部を改正する。5ページに関連記事。4、都市公園条例の一部改正。5、幼稚園設置条例の一部改正。4ページに関連記事。規約変更1件。兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更。内容、兵庫県市町交通災害共済期間を平成32年3月31日までとするため、兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部を変更する。動産購入1件、小型動力ポンプ付き積載車を更新、 契約金額793万8000円で購入。続いて請願5件です。意見書提出。請願第5号、小中学校における少人数学級の実現と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書。要旨、子どもたちの豊かな学びを実現するため、教職員定数改善などの条件整備は最重要課題である。請願者、連合川西稲川地区連絡会。結果、全会一致で採択し、意見書を国へ提出しました。その他の受理した請願は次の4件でした。請願者はいずれも全日本年金者組合兵庫県本部稲川支部です。それぞれの請願と討論の内容は次の通りです。請願第1号、国民健康保険の広域化にあたっての請願。賛成意見と反対意見。賛成、国保会計への国の負担は 45% から25% まで減らされている、元に戻すべきであり賛成。反対、国保財政への支援は強化されていると考えることから反対である。請願第2号、介護保険の充実を求める請願。賛成、国は 50% の負担を超える分のサービスを削減しており、賛成。反対、窓口負担も現在の1割負担、高額所得者2割負担は妥当と判断することから反対。請願第3号、年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願。賛成、マイナンバーには本庁でも1億円以上使っている。年金者の楽しみを奪うべきでなく賛成。反対、事務的な負担と経費が2倍になり、さらなる混乱が生じることから反対。請願第4号、最低保障年金制度創設のための意見書提出を求める請願。賛成、年金積立金は不透明支出されてきた。150兆円の積立金を使い実施すべきで賛成。反対、国が進めている社会保障と税の一体改革を注視すべきと考えるため反対。以上の4件が討論された結果、いずれも賛成に、反対13で不採択となりました。議案等の審議結果。請願第1号、2号、3号、4号に賛成は、日本共産党議員団、下坊達夫議員、池上哲夫議員。請願第1号、2号、3号、4号に反対は、公明党、南初夫議員、坂本博子議員、清流会、西谷八郎寺議員、宮東豊和議員、クリエイティブ稲川、石井洋二議員、加藤育子議員、絆稲川元気、久保宗和議員、福井澄江議員、丸山淳議員、下上道代議員、岡本信次議員、会派に属さない議員、中島孝夫議員、山田京子議員。なお、日詰克幸議長は採決に加わっていません。4ページ、5ページ、委員会の活動報告。総務文教委員会。つつじが丘幼稚園、平成32年度末で閉園。6月12日、委員会を開会し、付託に議案を審査。主な質疑は次の通り。1、 幼稚園設置条例の一部改正について。質問。つつじが丘幼稚園閉園後の跡地活用は？答え。園舎等が建っている部分は町有地で、園庭と駐車場は能勢電鉄から無償で借りている土地であり、跡地利用は今のところ検討はしていない。質問。稲川幼稚園に行きたい人が増え、定員オーバーになった場合はどうするのか。答え。入園希望者が定員を超えた場合は抽選を考えている。基本的に園区全体による抽選として、特定の地域の人を優先することは考えていない。また、抽選に外れた場合は、定員が空くまでの間、他の町立幼稚園に入園してもらうよう説明する。2、町税条例の一部改正について。質問。先端設備導入の基準と町内対象企業は？答え。設備ごとに条件は異なるが、過去のものと比べて 1% 以上の生産性向上が図られている設備を導入することが条件となっている。経済センサスを製造業、小売業などの町内674事業所を対象に行っており、その中の半分以下が対象になると考えている。いずれも全会一致で可決。稲川創生対策特別委員会。産業拠点地区の現地を視察。6月5日委員会を開会し、現地の視察及び進捗状況について報告を受けた。産業拠点地区プロジェクトは民間事業者を事業主体とし、土地造成工事は平成29年4月24日に着手し、平成31年11月30日の完了を目指している。また、進捗状況とともに、企業誘致の取り組みとして、関係団体で構成する稲川町産業拠点地区企業誘致推進協議会の設立についても説明を受けた。生活建設委員会。放課後児童育成室支援員の資格拡大。6月13日委員会を開会し、付託4議案を審査。主な質疑は次の通り。1. 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。質問。教員免許を持っていなくても5年以上勤め、町長が認めたものであれば支援員として指導できるということか。答え。資格要件のいずれかに該当し、県が実施する4日間の研修の受講が必要。また、5年以上育成事業に従事した人についても、2000時間以上育成室での従事を要件にしたい。質問。教員免許状には更新があるが、免許を持っていても更新していない人はどうなるのか。答え。免許更新していない人についても適用される。2. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について。質問。介護支援専門員によるモニタリングは本人や家族も見ることができるのか？答え。家族も見ることができる。質問。地域の力を活用するという点で、地域住民が協力し、事故が起こった場合、責任はどこが取るのか。答え。第一義的な責任については、事業所にあると考えている。質問。町内で対象となる事業所の数は？答え。事業所は町内に11ある。そのうち2事業所については、県条例を順用し、本年4月以降に町で指定している。3. 福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について。質問。 該当者はどのくらいいるのか。答え、指定都市から本庁への転入者は少なく、その中で重度障害の医療費助成の対象者はあまり多くないと考えている。いずれも全会一致で可決。町村議会広報クリニックに参加。7月10日、東京都千代田区で開催された全国町議会議長会主催の平成30年度町村議会広報クリニックに議会広報特別委員7人が参加した。今回のクリニック研修では自治体広報広聴研究所代表の金井茂樹氏から本町議会発行の広報誌第167号の編集や構成、写真の使い方などについて指導を受けた。このほか、他団体のさまざまな事例も紹介され、住民に分かりやすく親しみやすい広報作りの参考になった。6ページから10ページ、ここが聞きたい一般質問。第390回定例会一般質問。8議員が順次長の考えを問う。質問順と質問者氏名。1、福井澄江議員。2、坂本博子議員。3、宮東豊和議員。4、加藤育子議員。5、岡本信次議員。6、石井陽次議員。7、久保宗和議員。8、山田京子議員。福井澄江議員より。危機管理は万全か。質問。平成26年の台風による集中豪雨で、伏見台でも裏山が大きく崩れ、鉄砲水が大量に道路に溢れた。裏山、傾斜30度以上の切り土の地主は長だが、万が一崩落し、家屋に被害が及んだり、人命が失われた場合、町が責任を負うのか。答え、まちづくり部長。万が一崩落し、家屋に被害が及んだり、人命が失われた場合、個別の状況により、司法の判断に委ねることも考えており、一概に責任の所在を明確にできるものではない。質問。災害の後、裏山を住民が見て回ったところ、土石流危険渓流が大きく変わっている箇所があり、町に防災マップを訂正するように伝えたが、未だに訂正されていない。対応は？答え、企画総務部長。県が28年度から土砂災害特別警戒区域を調査し、本年度危険区域の指定が完了する見込みで、今後、防災マップに反映し、速やかに周知していく。質問。この場所は最も危険な箇所と県が指定したが、このような危険箇所に建築許可を出した県の責任はどうなのか。人災にならないよう対応すべきでは。答え、まちづくり部長。建築確認は県が行っており、町で答える立場にない。坂本博子議員より、SNS を活用した悩み相談事業の周知は、など3件。質問、兵庫っ子 SNS 悩み相談事業が、本年モデル事業として、8月1日から9月30日までの17時から21時に行われる。すべての子どもたちへの周知方法は、また本庁でも今後取り入れていくべきでは。答え、教育部長。兵庫県教育委員会が作成する QR コード付きのカードを全児童生徒に配布し、担任から説明して周知徹底を図る。また SNS による相談は、小規模の市や町が独自で実施する性質のものではないと考える。質問。ネット犯罪から子どもたちを守る手立ては？答え、教育部長。 教育委員会では講演会の実施や情報モラルの授業を行い、教職員に対しても子どもたちを守る意識啓発を図る。子どもたちは自ら話し合ってスマホのルール作りを実施、保護者対象の研修会の充実も図る。質問、がんの早期発見のために検診率向上へつながるがん教育の重要性をどのように認識しているのか。答え、教育部長、がん教育推進のための教材や防炎教育リーフレットを活用し、がん予防の啓発を行っている。早期発見、早期治療の重要性を学び、検診率の向上につながるようがん教育を推進していく。宮東豊和議員より、町内教習所で高齢者運転免許更新を。質問、高齢者の運転免許更新については、町内に自動車学校があるにもかかわらず、かなり遠方の教習所まで行かなければ更新できないのが現状。苦情や要望はないのか。また現状への対応は。答え、地域振興部長、苦情や要望は現在直接的にはないが、地域の高齢者に不便をかけていることは認識している。町内の自動車学校では現在講習は休止状態にあるが、機能を拡充、設備を充実し、多くの受講者を受け入れる環境整備を検討中と聞いている。再開時期は未定だが、一刻も早い再開を強く要請していく。質問、高齢者の運転免許証返納促進において町ではどのような対策をしているのか。また返納後、自家用車に近い代替公共交通機関の幅広い利用助成はできないか。答え、地域振興部長、県の高齢者運転免許自主返納サポート協議会に加盟しており、運転経歴証明書の提示で様々な特典があることを説明しながら、自主返納制度を啓発している。同じく、答え、生活部長、現在ハニカグランドパス65の購入助成をしているが、助成対象の交通手段や乗車方法の拡充を検討していく。加藤育子議員より、特設公衆電話設置に対しての対策は、など4件。質問、兵庫防災ネットと町のお知らせを住み分けるツールとして本庁独自のアプリを作る考えは。答え、企画総務部長、アプリのターゲットが若年層である場合には有効だが、町全体への配信を考えた場合、活用困難な人も多いと想定される。費用対効果も含め調査研究したい。質問、イナボーネットに加入していないと情報が入らない。防災行政無線の整備と屋外拡声庫局、いわゆる屋外スピーカー設置の考えは。答え、企画総務部長、現時点では防災行政無線の整備はしていないが、本庁にとって最も効果の得られるシステムなどの研究に取り組む。質問、災害時有線電話と同様の扱いの特設公衆電話設置に対しての対策は。答え、企画総務部長、避難所において有事の際の連絡手段になるため、モジュラージャックの場所が誰にでも見やすい表示をし、特設公衆電話の設置利用方法について周知を図る。質問、町立幼稚園でスカイプを使うなど楽しい遊びの英語教育の考えは。一口目も、スカイプとはマイクロソフトが提供するインターネット電話サービス。スカイプがインストールされている携帯電話、コンピュータ、タブレットなどを用いて、スカイプを使っている他の人と 無料の音声通話、ビデオ通話などが行える。答え、教育部長。時間を工夫しながら英語教育の充実を図りつつ、良質な教育・保育環境を図る。岡本信次議員より、より充実した児童発達支援サービスを。質問。児童発達支援センターの整備計画の内容は。答え、生活部長。法人の公募か委託によって既存施設の改修により開設する方向を中心に検討している。平成32年度までに施設整備と実施体制を整え、平成33年度からの運営を目指している。開設当初は1日の利用者数10名前後を想定している。質問。より充実した児童発達支援サービスとなるよう、専門スタッフ、優秀な人材確保のため、事前に現場経験を積むなど、ノウハウ、知見を蓄積し、専門性を持つ職員の育成が必要だが、長の考えは。答え、生活部長。ノウハウのある法人の公募や、運営開始前に研修でスキルアップを図るなど、優秀な人材確保と専門性取得を調査研究していき、事業開始当初から安心して通園できる環境を確保したい。質問、ライフステージに応じた児童発達支援を行うため、関係機関の連携や保護者への支援が必要だが、司令塔はどこが担うのか。答え、生活部長。生活部福祉課が中心となり進める。その他の質問、防災力の向上について、消防団員の報酬等の支給方法について。石井陽次議員より、青年貢献法人受任体制の構築は、など2件。質問、青年貢献人、補佐人、補助人には個人だけでなく法人もなることができる。弁護士などの専門職事務所が少ない地域性からも、地域福祉の推進役であり、住民が安心して利用できる超社会福祉協議会による受任体制が必要では。答え、生活部長。青年貢献の制度内容の性質から、親族以外の個人を後見人に選任することには不安を伴うことが想定される。超社会福祉協議会と協議を進める。質問。高齢化が進む中で糖尿病患者の増加が重要な課題となっている。糖尿病を放置すると合併症を引き起こし、患者の QOL、生活の質、を著しく低下させる。人工透析患者1人当たりの年間の医療費はおよそ500万円とも言われており、医療経済的にも大きな負担となる。長の取り組み内容は。答え、生活部長。国県の糖尿病性腎性重症化予防プログラムに基づき、川西市医師会に本予防事業に対する理解と助言を受けつつ、県の重症化予防プログラムの対象者抽出基準に基づき、対象者を選定し、電話及び個別訪問などにより、受診勧奨、生活指導を行う予定。久保宗和議員より、第6次総合計画には SDGs の観点を、など2件。一口メモ。 SDGs とは、誰一人として取り残さない持続可能な社会を目指すために2015年の国連サミットで採択された2030年までの国際目標のこと。質問。 SDGs と本質的に同じ本庁の先行的事例は。答え、企画総務部長。ペレットの製造販売といった一連の経済循環をはじめとする 里山再生基本構想や民間活力を取り入れた太陽光発電事業などがある。質問。次期総合計画策定に国の意向を踏まえた SDGs の観点を取り入れては。答え。企画総務部長。これまでも持続可能なまちづくりのビジョンを示してきており、 SDGs の考え方を参照しながら進める。質問。 ESD と SDGs の理念を踏まえた睦瀬中学の ESD の取り組み状況は。一口メモ。 ESD とは持続可能な社会づくりの担い手を育む教育のこと。答え。教育部長。里山田んぼ活動や高齢化を考えるプログラムに取り組み、教科学習の読解力をはじめ全国平均を上回る規範意識や自尊感情が高まった。質問。 SDGs の啓発は。答え。教育部長。ESD をより一層推進することが SDGs の達成に直接間接につながると考えている。質問。教育振興基本計画策定にあたり新たな重点目標は。答え。教育部長。グローバル化に対応する教育の重点化はもちろんのこと、目標を住民と共有できる枠組みを議論している。山田京子議員より、空き家バンク創設3年間の実績は、など2件。質問。空き家バンク創設後3年間の実績と全国版空き家バンクへの掲載の考えは。答え。まちづくり部長。平成30年5月末現在の登録件数8件。これまでの実績は、売買物件2件、賃貸物件2件、合計4件が制約した。本庁の空き家バンクへ登録している所有者の意向を確認し、全国版空き家空き地バンクへの掲載を調査研究したい。質問。日生ニュータウン内の空き家所有者の特定と意識調査はしているか。答え。まちづくり部長。固定資産税課税情報で所有者を特定しアンケート調査を行った。松尾台伏見台では41人から回答があり、うち2人が売買や賃貸を考えており、20人は使用していないという回答があった。質問。日生ニュータウンまちづくりワークショップで出た意見を各部署で情報共有していると思うが、行政として進めていこうとしていることなどはあるか。答え。まちづくり部長。各部署の個別計画の見直しや33年度都市計画マスタープランの見直しの際に、地域別構想などでの意見を参考にしたい。功労者表彰。池上哲夫議員が兵庫県功労者表彰を受賞。5月18日に開催された兵庫県功労者表彰式において、池上哲夫議員が長年にわたる功績に対し、自治功労者として表彰された。平成7年に初当選して以来、22年の長きにわたり、地方自治の発展に寄与した功績が認められた。西谷八郎次議員が自治功労者表彰を受賞。5月31日に開催された兵庫県町議会議長会総会において、西谷八郎次議員が町議会議員15年以上の在職功労者として表彰された。平成15年に初当選して以来、15年の長きにわたる議員活動等功績が認められた。宮城県山本町議会が視察訪問。5月24日、宮城県山本町議会総務民政常任委員会が本庁の子育て支援施策についての行政視察のため来庁。 議長、生活建設常任委員長などが出迎えた。生活部長が概要を、子ども課長が詳細について説明。その後、意見交換を行った。11ページ、稲川追跡調査隊オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊オウレンジャーが調査した。第31回のミッションは次の質問のその後だ。2件あります。平成23年12月定例会の質問。イオン北西付近の安全対策は？イオン稲川店北西付近総合公園前三叉路は自動車の交通量が多く危険。町としての安全対策は？との質問に対し、信号機設置を要望していく。公安委員会に信号機設置に向けて協議要望していく。との答弁があった。そして現在。現在の交通量では設置できない。信号機設置はこれまでから公安委員会へ要望してきたが、道路交通法の規定に基づく現在の信号機設置の指針では、自動車等往来交通量の基準を満たしていないため、設置はできないとの回答があった。これを受け、町では歩行者などの視認性確保のため、平成27年度に支障となる低木の伐採と、横断歩道手前に横断歩道ありの警告看板設置を行った。平成24年6月定例会の質問。町管理地をゴミステーションに。ゴミ収集ネットやコンテナの設置ができる町管理地があれば進めるべき。との質問に対して、設置可能な場所を検討していく。町有地に限らず、可能な場所を再度確認し検討したい。との答弁があった。そして現在、地域の総意で位置決定があれば設置は可能。ゴミ当番の負担軽減のため、町有地へのステーションの設置には、緑地や公園などが考えられるが、ステーションの位置は住宅販売の際の経緯も踏まえ、地域の中で十分に整理され、移設先の周辺住民の理解や適正な維持管理など、地域の総意で位置決定の上、町のゴミ収集に影響がない場所であれば、施設管理者の了解の下で、町有地への設置は可能である。12ページ、連載、町の声。芸術と手話、稲川町ろうあ協会、今泉智之さん。稲川町に暮らして23年目になります。緑の山と青い空、そして綺麗な空気の稲川町には大変満足しています。町民にろう者がいるかと思い、活動していくうちに少しずつ知り合いも増え、今は手話サークルとともに、手話やろう者に対しての理解を求めて活動を続けています。芸術の分野では、手話通訳を通してコミュニケーションを取りながら、エイブルアートの関係者と会議を行い、互いに理解を深めています。姉妹都市であるオーストラリアバララット市の障害者の方々とは、展示会を通して交流し、お互いの作品を評価し、技術を高め合っています。稲川町における手話言語条例の制定など課題は山積していますが、ろう者と住民が協力し、手話の講習会などを実施することで、住民の皆さんが手話やろう者に関心を持ち、理解が深まることを願っています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。町内のインスタ映え。2枚の写真が掲載されています。1枚目、肝川地区の棚田の写真。苗が青々と育ったたくさんの棚田が後ろの山際まで続いています。2枚目、七夕飾り。静止館に飾られた色とりどりの七夕飾りが写っています。皆さんも議会委員会を傍聴しましょう。 町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみましょう。傍聴の手続きは簡単で、当日議会事務局で傍聴受付簿に住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。議場20人、委員会室10人まで。9月定例会、本会議の日程、9月11日火曜日、第1日、議案審議、9月19日水曜日、第2日、一般質問、9月25日火曜日、第3日、議案審議。常任委員会の日程、9月12日水曜日、総務文教委員会、9月13日木曜日、生活建設委員会、いずれも午前10時から。委員会の移動、稲川創生対策特別委員会、平成30年6月1日付で池上哲夫委員の辞任に伴い、下坊達夫委員を指名。30年度定例会の日程、予定。12月定例会、12月7日から18日まで。3月定例会、2月20日から3月22日まで。ただし、議事の都合により変更することがあります。議会からのお願い。議会だより取材のため、腕章を着用した議会議員が写真撮影に伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。発行、稲川町議会。編集、議会広報特別委員会。郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町。上野あざ北畑 11-1 電話 072-766-8710 ファックス 072-766-8882 以上で稲川議会だより平成30年8月1日第168号を終わります。